はい、午前中からですね、師匠対師匠体についてお話をしておりました。でこの小の字はですね、仏様の眼から見たということです、ね、仏様の眼から見て知らされた体真理ということです。ですから師匠体というのは、仏様の眼から見て知らされた真理に4つあると、午前中はですね、その中の躯体と重体についてお話をしておりました。で午後はですね、滅体と動体です。そこでまあ滅体は置いといてですね、午後はですねこの動体についてお話をしていきたいと思います。この胴体というのはですね、簡単に言いますと、どうしたら煩悩を減らしていくことができるかと、こういうことです。もう一度言いますよ。胴体というのはですね、どうしたら煩悩を、滅していくことができるかと、こういうことです。でそこで、この胴体というのは八正道のことなんですね。八正道、ね、八正道で龍樹菩薩はですね、この、八正道を実践していくことを船に例えてですね、八道の、船と言われています、これをですね、根拠を見ていきたいと思いますが、教行信書の行間、八道の船
280ページ、
はい、ありがとうございます。280ページですね、右から 1,2,3,4,5,6,7,8 行目ですね、かの八道の船に常時よく何度の貝をどす、自らどし、また彼をどせん。このようにですね、かの八道の船に常時と、この八道というのは八正道のことを八道と言われます。八正道のことね。ですから師匠体の中の道体をですね、ここで言われているんですね。かの八道の船、これを親鸞聖人は大悲の岩船と言われます。大悲の岩船とかね、南紫の愚禅は何度かよとす、どする大船とかね、この大船、船に例えているものは八正道を例えられているんですね。ですから阿弥陀仏の、本願に救われるとどうなるんですかというとですね、阿弥陀仏の作られた船に乗せられて八正道を実践していくってことになります。で先ほど話しましたように、この胴体というのは煩悩をどうしたら滅していくことができるかと、こういうことですから、大船に乗せられると煩悩が滅していくってことです。こういうことです。だから阿弥陀仏に救われてもですね、煩悩はなくならないと思っている人がありますけれども、それは大いなる間違いということですね。それはなぜかというと、阿弥陀仏の本願を船に例えられているんですね。その船とは何の船か、それは八道の船とこう書いてあるんですね。八道の船、つまり 八正道を実践していく船。これは阿弥陀仏のお力によって八正道を実践させられていくってことです。だから私は阿弥陀仏に救われましたと、こういうふうに言っていても、八正道を実践していかない人はそれは救われたとは言わないわけですね。また阿弥陀仏に救われてもですね、煩悩が滅していかないっていうことはですね、それはまだ八正道を実践していないからでありですね、それは仏教という教えそのものを知らない可能性があると、こういうことです。そこで八正道とは一体何かと言いますと、ここすごく大事なところですから、八正道というのはですね、正見、で、正周囲、正悟、正悟、正明、正明で、正精進、そして、少年、少女、ですね。で、こういうふうに、なんていうんですかね、あります。で、これは八正、正見、正周囲、正悟、正悟、正明かな、正精進、少年、少女と、これで1,2,3,4,5,6,7,8 と。で、ここでですね、まずポイントとしてはですね、この正明と少年で大きく分かれるんです。これ正明とね、少年で大きく、大きく流れが変わります。ですからもうそれぞれ説明をしないとわからなくなるので、正明までですね、これ正明までをまずは説明していきたいと思います。これ少年っていうのはまたとてもですね、内容が難しくなるんですよ。この八正道っていうのは結構分かっているようで分かってないんです。分かりやすく言うとね、正周囲ってどういうことか分かります？
正しく思う。
正しく思うってどういうことですか？心の中で例えば疲れたなと思ったとしたら、ああ申し訳ない、
あ違う、
正しい、
ありのまま、
はい、
ありのまま思う、
正周、正周、
なので
正周、
ごまかさずに思いを巡らす、
うん、例えば自分の中で悪いことを思ってしまう、疲れたな、感畜症、根畜症ね、そういうふうに思ったとしたら、それはどうしたらいいんですか？
その原因を正しく見ていく、うん、どっからそういうの
原因を見ていても、こんな悪いこと思っちゃダメだ、悪いこと思っちゃダメだ、
分かった、仕方ないなって、
仕方ないなでいいんですか？じゃあそれは何です？それが消臭なんですか？消臭、例えば正午だったらね、後ろ向き発言をしました、 これのこの教えおかしいんじゃないんですか、そんなこと言っていいと思ってるのかと正していく。証拠ですか、証拠だったら振る舞いですよね。ちょっとこの仏法を説かれてる部屋で横になると、そんな横になっていいのかと正していく。
本当の気持ちを伝え思ったり、称号は本当の気持ちを相手に伝えていくし、
本当の気持ちってことですか、この称号。この称は
まっすぐ、
うん、
まっすぐ、
うん、
違う、
うん、
恐れずに、
うん、
因果の通りに即して、
うん、この章、これを正しく知らないとですね、その分からなくなるんです。だから章語っていうからね、言葉遣いを正していくっていう風に思ってる人が多いんですよ。称号だから振る舞いを正していかなければならないと思ってる人が多いんです。ね、召集医なら悪いことを思っちゃいけないようにしていくことだと思ってる人が多いんです。だけど、そうじゃないんです。これはどういうことかというと、証券していたならば、自然と召集医となるってことです。自然と称号になるってことです。自然と称号になるってことです。つまり証券というものが形になって現れたものが召集医であり称号であり称号っていうことなんです。わかりますかね。だから召集医っていうのは悪いことを思わないようにしようとすることではないです。まずその自分の中でね、いろんな計らいを捨ててください。計らいっていうのはこう理性の働きですね。理性で過去あるべしという気持ちを捨ててですね、自然に振る舞った時に出てくる姿が、それが自分の本来の姿なんです。で、私たちは、その根本がですね、邪見でできているんですよ。邪見でできているんです。だから、その自然な姿は、邪周囲になるんですよ。だからさっきなんかこうね、ありのままと、ありのままの姿を出すと邪周囲になるんです。
邪周囲。
邪周囲。ね、邪語になるんです。
邪語。
邪語。邪語なんです。で、邪妙なんです。この妙っていうのはですね、真空意の三号をまとめたものです。妙。妙とは生活習慣のことです。だから、正しい生活習慣。生活習慣っていうのは、いわゆる、その真空意の三号によって現れた姿ということです。だから証券が形に現れたものが三号、その三号をまとめたものを証明というんですね。で、私たちは邪見の存在なので、邪見によって素直に出すとですね、邪見が邪周囲になり、邪語になり、邪語になるんです。で、邪妙なんですね。はい。 だから私たちが別に飾らずにそのまま見せれば証券で証明ではないんです。証号ではないんです。飾らずにそのまま出すとジャミオンです。ここがポイントなんです。つまり飾らずにそのまま出した姿が邪見の現れなんですよね。だからといってそれをこういうふうに言いなさいとかこういうふうにしなさいということで理性によってですね、中でいきましょう、理性によって形だけ小周囲や小語や小号にしていくことを仏教ではジーリーキーって言うんです。こういう関係にあるということですね。つまり邪見なんだけど、本来は邪見なんだけどね、いや話す言葉は丁寧にって言われたからね、丁寧に私の前だけは言う。だけど私がいなくなったらもうね、うざいんだよねあの人とかね、いきなり言葉遣いがガラッと変わったりする。こういうのはいわゆる自力なわけ。自力っていうのは力みを与えている時だけ正されてるわけ。力んでる時だけできるわけ。例えばね、面接会場の時だけはできる。ね、上田君、はい。こうやってね、よろしくお願いします。これが本来の姿ではないってことなんです。そこからじゃあもう書いてもらっていいよって言って、あ、失礼しますって言って、はぁ、力を抜いた瞬間、これがいわゆるこの邪見の表れなわけ。だからよく自力自力っていうのは言われますけどね、自力って何なんですかって言ったら、自力っていうのは本来の自分をいわゆる形だけね、こう綺麗に見せようとすることを自力っていうんですね。これについてありますよね。末頭章でした。630ページですね。右から1、2、3、4行目ですかね。下の方に、我が計らいの心を持って真空意の乱れ心を繕いめでとうしなして浄土へ往生せんと思うを自力と申すなりと。この我が計らい心っていうのはこの理性の働きによってって言うんです。私の理性の働きによって真空意の乱れ心をですね、乱れ心っていうのはいわゆる、正しくない乱れている悪い心、醜い心、それをですね、我が計らい心を持って、この計らい心っていうのは自力ですね。理性の働き。で、八正道と言われるからね。ここが大事なんですよ。八正道と言われるからってことです。つまり、八正道によって、煩悩を滅していくんだ。難度界を、どうしていくんだ。苦しみから離れていくんだと聞いてですよ。で、証券って何ですか、小周囲って何ですか、小号って何ですか、小号って何ですかっていうことを聞いていくじゃないですか。だってこれができていかないと実際に何度かをどうしていくことはできない、苦しみから離れていくことはできないから、そこで私は理性の働きによってですね、一生懸命この本当は邪周囲なんだけど、邪周囲なんだけど、それを一生懸命ですよ、 一生懸命正して召集に変えていこう。つまりこんなこと思っちゃいけないんだ、思っちゃいけないんだ、思っちゃいけないんだ、ね、そういうふうに思って一生懸命正しく思おうとする。正午っていうのはね、こんなこと言っちゃいけないんだ、ね、こんなこと言っちゃいけない、ね、聴音中にね、まあこれは重いか、もう眠くなってくるとかね、こんなことだ、眠り聴なんてほぼ罪だ、ほぼ罪だ、寝ちゃダメだ、寝ちゃうとかね、わかります？これは自力って言うんですよ、ね、まあ小蛇行、もうね聴聞中眠くなる、これ蛇行なわけですよね。それを寝ちゃダメだ、起きてなきゃ、起きて、起きている姿こそ正午、ね、目を開けて頭をパッチリさせて、こういうの正午、形だけ、わかります？わかるでしょ。そうやってこういうバッチリの姿を見せることによってどうですか、これで王女できますでしょと。それ八正道の教えを聞くからやるんですよ。今まで八正道の教え聞いてないからやろうとしなかったじゃないですか、ここからここへ。だけどこれを今聞いてしまったからね、意識が働くんです。こういう姿がいい姿なんですよって言われると、はい、理性でやりますってね、意識的にやります、いや私の前だけはやりますとかね、こうなっていくわけです。返事だったらね、私の前だけ、はい、他の場所が、はい、こういうの、こういうのがいわゆる自力なんです。だから自力を捨てなさいっていうことはね、もうありのままの自分を見せていきなさいっていうことなんです。じゃあ何、小周囲にしなくていいんですか、正午にしなくていいんですか、正午にしなくていいんですか。いや、それはしないといけないんです。しないといけないけれども、理性的に抑えて召集医にしても意味がないんです。それはこの召集医も称号も称号もこの証券権での正しいものの見方、考え方、思想、正しい理解ができれば正しい振る舞いに変わります。正しい理解ができれば正しい言葉遣いに変わります。正しい理解ができれば正しいものの考え方ができます。だから大事なことは、間違ったものの見方を正しいものの見方に変えていくことだけなんです。正しいものの見方に変えれば自然と邪周囲が小周囲へと変わるってことなんです。邪語がね、正午に変わっていくってことなんです。邪号が正午へ変わっていくっていうことなんです。それを形だけ、ね、形だけ正しいものに合わせようとすることを自力っていうんです。そう、その前、形だけ合わせようとすることね、形だけ、いわゆる外で見える姿だけ正しい振る舞いに変えていこうとすることを自力の前と言われて、増行と言うんです。だから増行を捨てよってね、こう言われるのは、形だけ正しい振る舞いをすることを捨てなさいっていう、こういう教えなんです。形だけ正しい言葉遣いをしてるとね、気を使う人の目の前にした時だけ正午に変わる、ね、普段は違う、ね、いやそれもチェックしてとかね、チェックリストを作ってとかね、そういうのが全部こう自力なんです。 ね、囚人監視が大事なんだとかっていうのも自力なんです。でみんなでね、大体自力の発想っていうのはね、もう注意していけば正されると思ってるんですね。新しいね、言葉遣いがこうだと言ったらね、みんな囚人監視だぞお互い、ね、で密告主義、それ何々さんがこういうふうに言っておりました、ね、本当にこんなこと言ってたのか、はい、いえ何々君が言ってたって言っただぞ、はいすいませんでしたでね、こうなるわけですよ。申し訳ありませんでしたね、反省文を書くんだとかね、誓約書を書くんだとかね、この辺が全部自力なわけ。それ形だけそういう風にしていこうとする。で、いや、なんかすいませんでしたと言いつつね、目が反省しない、本当に悪いと思ってんのかとかね、悪いと思います、思ってないんですよ、これ思ってないのにね、思ってます。だからこういうことやっちゃいけないってことなんですよ、ね、こんな悪いこと思ってて、お前はいいと思ってんのか、いや、すいませんでした、間違っていました、これからもう二度としないか、はい二度としませんとかね、いや二度とするも何もこう邪険を正見に変えないと何度でもするんです。でもそういうことを言った、なんていうんですかね、言った手前ですよ、もう見せられないでしょ。そうすると自分の心の中でそういう悪い心が起きると、思っちゃダメだ、思っちゃダメ、こんな悪い心を持ってはダメなんだ、思ってはいけないとかってなるでしょ。これ自力。そこでそういう風になってしまっている状態を今度唯心小脳院でおっしゃられたんですね。619ページ。左から 1,2,3,4 行目、自力の心を捨てるというはとこう書いてありますね。ということは自力の心とはっていうこともここに書かれているということです。ようよう様々の大小、商人善幕の凡夫の自ら身を良しと思う心を捨てってことですからね。自ら身を良しと思う心、身を良しというのがポイントね。身を良しというのはこういう振る舞いをしているから大丈夫だろうという心なんです。例えばね、阿弥陀仏を目の前にして90度頭を下げているね、だから大丈夫。ところが隣でね、ちょこっとしか頭を下げていない人がいたらね、阿弥陀仏に向かってこんな姿をなんだしてていいと思ってんのかってね、こう注意する。そうするとすいませんでした、わかります？90度に下げたからといって阿弥陀仏が尊いと思うこととは違うんですね。阿弥陀仏のね、お仏壇を使うときは白手袋でと、ね、素手でやろうとしたらそんなことじゃダメでしょと、白手袋を使いなさいね。何のために白手袋を使うってことね、尊いものだから、分かります、尊いと思うから丁寧に扱うのとね、まず形からだとこう言われて白手袋を先に使うっていうんですね、全然違うんです。そういうふうに形だけこうしなさい、ああしなさい、阿弥陀仏は尊い方だから尊い方のように、取り扱いなさい、全知識はね、私たちを導いてくだされる方だから敬いなさい、敬う時にはこういう風に取り扱うんだっていう風にね、先にこう形を決めるじゃん。でそれができていないと心までも、ね、心までも問題にされる。 お前全知識を尊いと思ってないのか。全知識に対してそんな言い方していいと思ってんのか。ほぼないだってね。こういうのがいわゆる全自力なんです。これ捨てなさいっておっしゃってるんです、浄土真宗。なぜかというと正されないから、ね、形を正せば心も正されると思っています、ね、でもこれを仏教では外道っていうんです。形を正しても心は正されない。仏教は心を正せば形も正されていくから、心を正していきなさい。だから聴聞に極まるわけですよ。邪見を正見へと変えていくことが大事だ。正しいものの見方、考え方に変えていくことが大事だ。そうすれば自然と三号に現れる、こういう教えなんです。それを三号を正していけば思想も正されていくとかね、三号を正せて正していけば心までも正されると思っているのを外道って言うんです。だから外道っていうのは形を問題にするんです。こんなことがどこに書いてあるのかというとですね、教行信書の行下281ページ、右から 1,2,3,4,5 行目、下道の正善は菩薩の方を乱ると、こういうふうに書いてありまして、下道の正善っていうのは、下道のものは仏教以外の宗教の人たちはってことです。下道の人たちは形はですね、そっくり、形だけそっくりな善をするってことです。正善っていうのはですね、形だけそっくりな、形を問題とした善をするってことです。例えば掃除が大事ってことね、掃除という形を問題にする。掃除じゃなかったら、なんか掃除していなくてどうするんだ、それでも仏法者といるのかと言うと、はい、すいませんでしたね。皆さんね、仏法を聞かせていただいているときには聞かせていただいてるんですよ、ね、幸せじゃないですか。幸せそうな顔をしていくことが大事なんです。そしたらこうみんな形だけニコッと笑って、あ、ようこそ来られました、ようこそ、どうぞどうぞ、これこの形だからね、こうなんていうんですかね、他の普通の人が来るとね、みんな同じ顔に見えるんです。同じように見えるんです、みんな同じように見えるんです、同じような笑顔に見えるんです。わかります？心から出たものだったら一人一人違うんですよ。形を問題にされるからね。だからみんな同じ笑顔で、ようこそ来られました。いや、結局ね、まあ宗教って言ったらね、大体そんなもんなんですよ。宗教って言ったら、一般の人が見た宗教っていうのはね、みんな同じような姿で見えるわけ。みんな同じことやってるように見えるんです。みんな同じ笑顔に見えるんです。仮面をつけたり、いや、金太郎飴のことに行こうってね、こういうのが下道の正善、つまりそういう形を問題とされてるわけ。だから掃除が大事だとなったらね、もう掃除をしてない人をものすごくね責める。掃除してないのか、あんたはそれでも仏法者か、掃除しなさいと言われる。それで、ね、すいませんでしたってこうなるでしょね。そうするとその先輩がいるところではこう、そうです。 その怖い先輩がね、こう来るときにはね、掃除掃除ね、怖い先生が来るときはこうみんな集まってね、あの先生来られるぞ、みんな掃除掃除掃除ね。そしたらその先生が来られたときには、おはようございます父さんね、こうみんな同じようなことするんです。こういうの自力って言うんです。自力って、つまり下道の人たちは形を問題とするから、あるべき姿をですね、強制してしまうわけです。これが正しい姿ですよって言われたら、その正しい姿に自分をね、当てはめようとする。ね、猫をかぶっていれば、やがて身も心も猫になる。ね。正しい姿をしていれば、やがて正しく心も変わっていく。そういう風に教えられるのを下道って言うんです。いや、本当ですよ。もう、下道と名の付くね、まあ仏教から言ったら下道の宗教もね、大体同じこと言うから。同じこと問題にするんです。全部形を問題にするんです。形から入りなさいってなるんです。大体そうです。そしてできてない人を注意するんです。なんでできてないんだ。なんで後ろ向き発言するんだ。前向きな言葉を言わなくてどうするんだ。なんで幸せそうじゃないんだ。唯一無二のね、仏法を聞いてんだよ。幸せじゃないんですか。幸せそうに振る舞いなさい。ねえ。だから、この、皆さんと会う、一人でいるときは疲れてね、疲れた顔している人でもね、その部屋に入った瞬間、ね、元気にね、いや、どうどうとかね、こういうふうにやる。こう、ガラッと変わったりする。そういうのが、全部、自力。つまり本来はこう邪見によっても間違った状態になっているのに、それをメッキ、表面の部分だけきれいに見せようとするんです。人から見える部分だけきれいに見せようとして、それでどうですか、私は救われてます、往生できますよと、こういうふうに示そうとする。往生だけじゃなくてね、私は仏法を聞いてます、仏法を10年も聞いたからこんなに形が変わった、こんなにいい姿に変わりました、こういうふうにしようとする。それが自力っていうですね。でまた有心証文に戻ってきていただきたいと思いますけど、身を頼まず、619ページですね。身を頼む、身を頼むっていうのはね、自分はこれがこれでいいんだ、これで間違いないんだ、つまり自力というのは自分が正しいと思う心、正しいことをやってきたと思う心、私は間違いないです、私の聞いている教えはね真実です、絶対に間違いありませんね。教えは真実かもしれない、でもあなたの理解は、あなたの理解は正しくないんですよ。正しかったらね、あなたの理解が正しかったら、これ証券ですから、証主義、証語、証語でね、煩悩は滅してるはずなんです。正しくないんです。ところが、いわゆる自力っていうのは、自分が正しいと思おうとするんですよ。間違ってると言われると、間違ってない、私が聞いてきた教えは真実ですってこう言うんです。何が真実で何が真実じゃないかっていうことを知らないのに真実ですというふうに、自分が正しいと思おうとする心を身を頼むっていうんですね。それを捨てるっていうことですからね、自力を捨てるっていうことは自分が正しいという思いを捨てていくっていうことですね。間違っているかもしれないというところに立つっていうことです。そして悪しき心を探しく顧みず、悪しき心っていうのは自分の中でね、吹き上がってくる汚い心、悪い心、醜い心、 嫌な心、それをね探しく帰見るっていうことはね、こんな心を起こしてダメだダメだダメだダメだってね、自分を責めるんです。悪い心を起こしてダメだダメだダメだダメだダメだ、こんな心じゃダメだダメだダメだダメだダメだってね、自分を責めることを自力、責めちゃダメってことなんです。自分の心を責めちゃいけない、そういう心が出てくるのは、それは自分の理解が間違っているからだけなんです。だから聴聞をして理解を正していけば、そういう悪い心も消えていくんです。それをね、自分の中で自力があるから、もうどうしても悪い心を責めたくなるんです。もうダメなんだダメなんだダメなんだダメなんだダメなんだってこうなっちゃうんですね。で、形だけ素晴らしいように見せようとする、ね、こういうの自力って言うんです。それを捨てなさい。だから自分の悪い心が吹き上がっても仕方ないと。だから先ほど仕方ないと思いなさいって、ね、言ったのは小周囲ではなく自力を捨てるってことです。仕方ないと思っていきなさい。それは自分のいわゆる、理解がね、邪険だからそういうふうに思うんであって、その理解を正せば正しくね思うことができる。そういう悪い心も出てこない。ところがですね、自力がかかっていると私たちはどうしても自分の心を責めてしまう。だから自力の心を捨てるってことはね、どんなに悪い心が吹き上がっても自分の心を責めないでください。責めても自分の心は清らかになっていきません。形だけ正そうとしても綺麗にはならないんです。そうやって自分の心を責めると、今度次人を良し悪しと思う心が出てくるんです。あの人のああいうのはダメねとかね、ああいうことやっちゃいけないとかね、人に対する非難が猛烈に吹き上がってくるんです。例えば自分がね、仏法を聞いてる時に眠くなる、それをものすごく叱られたね、寝てていいと思ってんのかって、やめちゃうんだとかね、法務罪でもさせちゃうのかとかってね、言われた人ほどね、自分を責めるようになる。おもちゃダメだ、寝ちゃダメだ、寝ちゃダメだ、寝ちゃダメだと思ってる時に、横で気持ちよく寝てる人がいたらさ、許せないでしょ、その人。私はこんなに自分を責めているのに、この人はね、気持ちよく寝てる。こんなことでいいと思ってるってこうね、こうなるんです。言われた人ってことね、こういうことを言われた人は、その言った人は間違いなく相当寝てる人なんです、ね、こういうのがいわゆるやっちゃいけないわけですよ。だから人をものすごく注意するね、よく言われますよね、人を正せばね、人を注意すれば自分が正される、この発想が下道なんです。それは人を正すとね、人に対して注意をすると自分も責められているような感じがして外見上はしなくなる。そういうのを自力っていうんです。だから人を責めれば責めるほど自力が強くなるんです。だから形だけは本当に立派になっていくんです。で、形だけは立派になるから、それが素晴らしい姿なんです。自分のことを棚に上げて注意しなさいとかって言われたことありません？あえて注意をすればするほど自分に跳ね返ってくるんです。そう、自分が責められているような感じがして、責められたくないからやらないようになっていく。そのやらなくなったことは本当に正しいものが身についたわけではなく、自力なんです。だから、なんですかね、今まで聞いてきたものっていうのはほとんど自力なんですよ。ね、自力の善を進められてきたんです。いや、造業を進められてきたんです。造業が造業だとわからないからね、造業を捨てることができない。 私たちは造業を正しいことだと思っているからね、捨てることができなかったわけです。つまり自分の心を責めることはいいことだと思ってた。人をですね、注意して正していくことはいいことだと思ってた。そういうことをいいことだと思ってやっていて、実際に自分の神君位の三号が正されていくから、これが仏教なんだ、これが素晴らしい禅なんだと勘違いしていた。だけどこれ全て自力なんです。だから自力でやる禅、これを造業と言われてね、本当にやっぱり造業が造業だと分からんから、造業を正しいことだと思ってやっちゃうわけです。でも親鸞聖人には造業を捨てよと、蓮如聖人もね、造業雑種、自力の心を振り捨ててと、こう言われていますので、まずは造業を捨ててください。造業で何ですか？それはですね、形だけ自分の神君位の三号を正そうとすること。そして形は整うけれども心がついていかないから、その心を責めて責めて責め抜いてきれいにしようとする心、正していこうとする心、そして人を非難したり人をですね注意したりしてですね、行く心、そういう心を正していかないとね、正していくというのはそういう心を捨てていかないと、いつまでたっても邪見が正見に変わることはありませんってことです。仏法は聴聞に極まるっていうのは、ね、そういうことなんです。聴聞ってのは邪見を正見へと変えていくっていうことなんです。正見と変え、正見に変えれば自然と三号が変わる、自然と生活習慣が変わっていく、徳が身についていく。それを無理やりですね、意識の力で、いや自分を責めたり人を責めたりすることによって正そうとする、それが仏教では下道と言われてですね、捨てなさい、下道の善を捨てなさい、自力の善を捨てなさい、こういうふうに教えられているんですね。ここまで分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をしたいと思います。